後世
達人のブツブツ行こうか。
皆さんこんばんは、滝本浩生です。
こんばんは、桃田達人です。
あ、今日はそれで終わっちゃうの？
あ、いいの？ちょっと忘れてた、ごめんなさい。
いいや、
ね、いや、もうあるいいです、
うん、ということで、はい、今夜はこんな1時間どうぞよろしくお願いいたします。
なんか Facebook で生放送したりとかしたって。
あ、今ね、
はい、
実はこの状況が流れていますって感じ。
そうです、ね、多分今昼ご飯食べながら何気なく浩生先生のところこう見てる人なので、うおーって今一瞬。
私んとこまだ上がってへんと思うわ。あの、
あ、
骨許可しなあかん。
そういう風にしてるんですか？
そうそうそうそう。
あ、ほんまですか？
そうだとね、なんかいろんなになっちゃうじゃない。
そうかそうか。
まあいいや。
わかりました。そうなんですよ。
さあ、ももちゃん、この1週間どうしてたの？
いや、1週間ですね、うん。まあまあ、でもいつものごとく、この3月は引っ越しのシーズンですから。
あ、じゃあ、忙しかったね。
引っ越しは引っ越しのももちゃん急便なんで。
うん、よかったね。じゃあ、お仕事いっぱいあってね。
ドタバタしておりました。
私ね、
はい、
最近ちょっとね、
はい、
あ、ももちゃんもなんかいいのがあったら教えてほしいねんけど、最近いろんな方に質問してるの。
はい。
何か私の魂を震わせてくれるような講演会を紹介してほしいと、
うん。あ、先生の魂を震わすような講演会。
そう。
それはどうかな。
え？
いや、ここ最近で言うと先生の講演会で魂揺さぶられましたからね、僕は。
じゃあそうじゃなくてさ、
先生の魂を揺さぶるやつでしょ。
そう、
先生の魂を揺さぶる講演会、なぜですか？また、
いや、
ね、もう散々今までいろんな、
違うのよ、そのね、あの、魂が震えたい。
いや、あれ、先生もそんな時期があるんですか？
何言ってんのよ、いつもよ。
マジですか？
そうよ。
先生はいつも自分で自分をメラメラ燃えさすことができる人やと思ってました
よ。自分でできてないお釈迦様の言葉でメラメラとこうね、おうーとか思うけど。
ですよね。
うん。でも、うん、その、聞きたいの。
はあ。
それでね、
リアルな話を
一つね、うん、あの、紹介していただいた講演会があって、
はい、
で、それ誘ってもらってね、はい、あ、じゃあもう予約しといてって予約をしてもらったの。
はい。
うん、もうちょっと後の日やねんけどね、ところが、うん、あの、それがもうキャンセル待ちで、もうね、
うん、
もう2月の段階でキャンセル待ちになってましたって言われちゃって、あの、下町ロケット あの北海道の会社の
社長さんの、
あの方の講演会があるの。
う、
うん、それがね、あの、3000人だって、
うん、もうすごいな、うん、3000人の講演会すごいですね。
3000人の枠の、それがもうキャンセル待ちだったの。
うん、
すごいショック。
うん、
でも、あの方の講演会が今ちょっとこうワクワクする、行きたいわって感じ。
どういう話されるんでしょうね。
あ、もうね、素晴らしいよ。
うん、
素晴らしいよ。で、そのもう、その宇宙のロケットのね、その宇宙開発をしちゃった、う
ん、はいはいはい、
あの、田舎の一工場が、
うん、
でもその方がね、あの、幼少期の時に、うん、まあ、自分がロケットとか宇宙に関わる仕事をしたいって子供の頃に
憧れて、
憧れて、うん、でそれを言ったんだって、うん、でそしたら、あの、自分 あのおじいちゃんとかおばあちゃんがね、あの、そういう夢を持ったらやってごらんっていう風に、
はい、
で、人はね、お金とか、うん、お金をたくさん稼いで稼いでっていう風なことをね、人は大人になっていったら、あんたもきっとそういうことが世界に触れていくよ、
はい、
なんだけど、お金は値打ちが変わるから。
すごい言葉ですね、それ、うん、衝撃的な言葉ですね。
お金は値打ちが変わってしまったら何にもならないから、
あ、
ね、その、今から一生懸命、あの、お年玉とかね、100円200円とかを貯めなくていいと。
お、
それよりもそのお小遣いを持って本屋に行って、それを知識にして自分に入れろっていう風に教わってたんだって。
あ、
だから、そのお小遣いを持って本屋さんに行った時にね、たまたまその飛行機とか宇宙ロケットとかの図鑑みたいなやつを見て、うん、はい、あ、すごいって、かっこいいって言ったら、あ、そういう夢もええなって言って、おじいちゃんの大きな手が自分の頭をなぜてくれたと。
おーおーおー。
で、そこから、うん、なんかその宇宙ロケットとかにものすごいこう魅力を感じた。でも実際はそれに魅力を感じていなかったのかもしれない、僕は、
うんうん、
おじいちゃんの大きな手に撫でられたっていう、その喜びがロケットを好きにさせたかもしれないっていう。で、そこからその知識を得る、人は学んでいく、学ぶっていうことが大切なんだっ ていうことに気づいて、そこから本当に自分の好きなことを勉強をずっとしてきたんだって、
うん、
そしたらね、あの大人になっていくうちに、うん、自分の夢をずっと語ると、
はい、
僕は宇宙にね関わることがしたいとか言うと、うん、おじいちゃんたちおばあちゃんたち、自分が子供の頃は頭なぜてもらえてたのが、うん、お前アホちゃうかっていう風に、同じ夢を語っているのに大人に自分がなっていったら、頭なぜてもらってた頭を叩かれるようになったと、
はい、
お前アホちゃう、
うん、
でそんな無理に決まってるやろ、
うん、
でえって どうして無理なの、
うん、
そんな宇宙開発するのお金もかかるんだ、
うん、
で頭が良くなくちゃできないんだ、うん、お前みたいなんできるわけないやろって学校の先生にも言われた。
ほう、
同じ夢を子供から語っていたのに、うん、どうしてなぜられる頭から突然叩かれる頭になるんだろう、
はい、
うんうん、そういうようなその生きていく時に、うん、どうせ無理だっていう言葉、これが人生を崩壊するんだと、
うん、
どうせ無理やでってもしあの言われている人がいたら、うん、そのどうせ無理だと言っているその人は何もやっていない人なんだと。やって何かを成し得てきた人は、夢を語ったらやってみって言ってくれる人だから、どうせ無理だって言っている言葉に人生振り回されたらあかんというような講演をされる人。
へえ、すごい感動的じゃないですか。
すごい感動。
先生もうそれ知ってるから言ったってしゃあないじゃないですか。もう今さら何を聞くんですか。もうそれ全部ネタ分かってますやん。
いや実際さ、そんなもっとなんかその方のこうなんていうのオーラとかロイヤルとか、
ね、そういう生のね、
もう、
うんうん、それを味わいたいと、
う
ん、
そう、
味わいたい、もう声から来るものとか、
いやし、もうその方の人生の悟りでしょ
う、うん、
それを聞きたいなと思ってね、うん、でもなかなか講演をされない方でね、うん、で講演をするとなってもうすぐに埋まっちゃうから、
うん、
これどうしたも、もう北海道の会社まで行こうかなって本当に思ったりして。
そういう方って会いに行ったらどうなんでしょうね。お会いしてくれるんでしょうかね。
いや多分そんなにいらっしゃらないと思うけどね、
うん、
でそこの会社はね、その彼の会社はあの世界に3つしかない、地球に3つしかない無重力感を作る空間がある、
うん、
そこの会社はね、あの開発されたのよ、
うん、
であの人間ってどうしても自信がなければ生きていけないじゃない、
うん、
自信って自分を信じるね、自信がないと生きていけないやんか、はい、うん、でその自分を信じる、その自信がなくちゃ生きていけないから、人はお金で自信を買ってるんだって言われる。
おー、すごい言葉やな、
うん、それは何かっていうと、うん、いい車に乗ったり、
うーんと
身分不相のようなブランド品で固めたり、あれは自信がなかったらみんなお金で自信を買う、
うん、
でそのお金で買った自信を人に見せたいし、
うん、
で人の持ってる要はお金で買った自信のことをケチつけたいし、
うん、
大人になったらそういういらない心をどんどん僕たちは身につけていってるんだって、
はい、
でもその本当の自信っていうのはできなかったことにチャレンジした時に生まれるんだっていうね、
うん
うん、なんかそういうことも子供たちにあの年中もう日本全国から修学旅行の場所になっちゃってるんだって、
うんうんうんうん、
そこの会社がね、うんうん、でその無重力の機会にしても僕たちはそんなにお金がなかったし、うん、お金がなかったから作ったんだよねって、
うん、
おお、なるほどと、うん、で作るとかそういう努力をしない人は人にお願いをして作ってもらったりする。
そうですよ、ね、
だからお金がかかるんだ、
うん、かかりますね、
うん、でもないものは作ればいいんだ、うん、人に作ってもらうからお金がかかるんだよって、だから僕たちは作ったんだみたいなことをね、さらさらとお話しされるの、なんかこうワクワクする言葉一つ一つに、だから世界で3つしかないうちの一つがね、その北海道のそこの会社にあるんだって、
うん、
ちょっと修学旅行で行けるみたいやからさ、
ああ、そう、みんなね、あの先生のね、講師アカデミーでもみんな行ってもらったら、
なんか、
はい、
行ってみたくない？
ね、行ってみたいです。
行かない、一緒に
行きましょうか。いや、あの今の話聞いてて、その一つ思ったのは、うん、そのやっぱりたまにね、だからその成功した人の話とかを聞くとね、
うん、
結構なんかおばあちゃんに育てられてた時があってとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
でおじいちゃんがとかね、いうことがあって、うん、でお前はいい子だいい子だとか、
うんうん、
お前はできる子だっていう、うんうん、なんかすごい褒められたっていう人がちらほら聞くんですよね、
うんうん、
だからあの何でも あのダメじゃなくて、おじいちゃんとかはもう要はずっと年いっていろんな人を見てきて、自分も、うん、自分の失敗もいっぱい見てきて、うん、でやっぱり人間なんか可能性は秘めてるんだっていうことを多分おじいちゃんは気づきはったから、うん、そういう言葉が出せるんでしょうね、うん、あなたは大丈夫、ね、大丈夫と、
うんうん、いやそのね、その言葉の中でね、うん、出会いには意味があるんだと、うん、出会いって出会わなくちゃいけないタイミングに出会うべき人と出会わせてくれる、これは神様の力なんだよねって、うん、で人が出会ってなんでそれが素晴らしいかっていうと、うん、助け合うからなんだと。ただもう一つ考えとかないといけないのが、うん、なぜ助け合うことができるのかっていうと、お互いが違うとこが欠けてるからやと。
はいはいはいはいはい、
お互い違うところが欠けているから助け合えるんだよと。だから人は欠けているから必要な人と出会うことができるんだ。なのに大人になると欠けているところを隠したくなる、
うん、
そうですね、欠けているのが恥ずかしい、欠けているのがかっこ悪いけれど、欠けているから出会えるんですよ。
あ、すごい言葉やな。
すごいでしょ。
だから輪が保たれるっていうのがあるんでしょうね。
だろうし、
もうできてるもん同士やったらもうまあ 2,3 ほど喋ったら終わりですもんね。そこで
できてる、多分できてるもの同士って出会わないのかも。あ、その彼の言葉を借りるとね、確かにパッと出会った時にさ、あ、この人こうまた会いたいなって思う時って、何かを埋めてくれる人かなと思うね。
はいはいはいはい。あの今日もね、僕そのトイレにカレンダーがあって、日めくりカレンダーあるんですね。
どこのトイレに？
僕の家の。僕の家に3つトイレあるんですよ。
あ、なんか大豪邸に住んでるよ。
大豪邸ちゃうのにトイレだけ3つあるんですよ。で、その、まあ、僕のいつも使ってるトイレのところで日めくりカレンダーがあって、そこに、だから、あの、人と、あの、要は、一つになるっていうことは、お互いの欠点を補い合う、助け合うことだよって、まさに今日、そのページだったの、先生。
へ
ぇ、同じカレンダー持ってんじゃないですか？
私、だからカレンダーじゃない、その彼の言葉だった。
あ、そうかそうか。
あの、いろいろ彼の、あれ、ブログとか読んでてね。
あ、読んであるんですね、ブログも。
いや、だからもうここ、もうちょっとだけよ、パパパッと読んで、おぉ、面白いと思って。でもなんか感動でしょ。
でもね、そのお金の価値が変わるってそういうことですよね。だって僕らは今まで生きてきた中でね、お金の価値が変わってるんかもわかんないけど、大きく変わったことって気づいてないじゃないですか。でもなんか最近ちょっと歴史を振り返ると、過去に戦争時代とか、なんかその戦争の前とかも、なんかお金の価値が全く変わってしまった時があるんですよね、あれ。
いや、そら、あれでしょう。
ね。
もちろんね。
1万円が、まあ、100円ぐらいの価値になったりとか。
まあ、だから私らギリギリの時代でそこがあんまり意外と経験してないね。
知らないですよ。
まあ、まあ、バブル崩壊とか言っても、あの時、中途半端に子供やったからね。
そうですよね。
まだその社会でしっかりやってて、ドーンとあのひっくり返りの直撃で受けてないもんね。
ですね。
だから意外と、お金の価値変わるよって言われて、頭で分かってるけど、体験してないけど、これからきっともっと変わるね。
変わる時は来るんでしょうね。
で
もそこから言うと、本当に自分に入ってくる、入れた知識、っていうのは変わらないですもんね、これ。
あのインドにね、行ってた時に、あの、まあ、インドのほらいっぱいまだ人たちがいる町にいる時はね、お金の価値がすごく分かるのね、
はい、
ただもう本当のその山奥の方のね、何にもないところに行ったらポツンポツンと人は住んではるんやけども、その人たちってお金を要求してこなかったの。買うものがないからやね。もうギリギリ自分たちで作っているミルクとか、なんかああいうもので生活をされてて、で牛の糞とかを乾燥させて家の壁につけて家を作ったりとか、そういうことをされてるのね。だからお金があっても、その彼たちは なんかちょうだいっていう風に言うのをお金を求めてなかったの。
はいはいはいはい。
なんかカバンの中に入ってるキャンディーとかさ、そういうのがあったらちょうだいっていう風に言わはる。街の中で子供たちがちょうだいちょうだいっていうのをお金をくれって言ってやってんけど、もうその田舎に行ったらお金がもうメモ帳になるよね。
使うところがないんですよね。
使うところがないし、お金が意味を全くなさないとこで衝撃やったの。 なんか、ね、まあ、お金はあまりあげない方がいいっていうふうにはある時に言われてるんだけど、はい、でもそのそうかと、うん、ここの方々には何の意味もなさない、
ほうほうほう、
うん、それだったらナイロンバッグを一つあげた方がよっぽどよくて、
ナイロンバッグなんかね、
そうそうそう、
なんか野菜とか取りに行ったりとかするのにも役立ちます
よね。そうなのそうなの、うんうんうん、あの時にお金の価値観がその崩壊しているっていうか存在していない、うん、あの空間にいた時はね不思議やった、うんうん、すごい、すごい、すごいなって、うん、私のお友達がいるんだけどね、はい、そのお友達があの和歌山の田舎の方がご実家なの、
うんうんうん、
でそこにお父さんとお母さんもうご高齢の方ね、
はい、
があの1日1組だけ限定の宿を経営されてるの、うん、もうすごいよ、テレビもすごい特集されてる、もう何年も先まで予約が入ってて、
はい、
もうすごい著名人もいっぱい来られる、
うん、
でそこに1回招待してもらって泊まりに行ったんだけど、はい、まあ素晴らしいの、一組限定だけのいろりのレストランがあって、うんうんうん、そこでお父さんとかお母さんが取ってきてくれたもう魚から何から今釣り上げたやつをバーンとさばいてくれたりとか、すごい食事をしてねさせてくれはる、
うん、
でそのレストランというかなんていうんやろ、いろりっていうの、そこもお父さん全部手作り、一から全部作られてて、うん、素晴らしいとこなのね、うん、だそのお父さんが言わはったわ、あんたなって、あんたらは電気止まったらな、
はい、
うん、今すぐ困るなって、うんうんうん、何もできひんでしょって、うん、電気が困ったらね、もう寒さも、ね、あの耐えなあかんし、うん、もう何にも自分らできひんやろうと、うんうん、で私らは今電気が止まろうが何が止まろうがどんなことになろうが、うん、一切もうスーパーから野菜肉が消えようが、うん、私ら変わらず生きれるよって言わはって、
あ、そうですよね、
何にも困らへんよと、うんうん、それだけの知恵がある、
うんうん、
で、まあ、その知恵を全て出したそのあの宿を作られてるからね、素晴らしい、
うん、僕ら大阪でバーンと本当にね、うん、なんかすごいことが起きたらもう全く何もできませんからね、前で救助待つしかなくなってしまうんで、
うんうん、もう何にもできないじゃない、うん、だからあの自分だな、こういうなんかスマートフォンみたいとかそのコンピューターとかそういうのをサクサク使って
便利やけど、
そうそう、うん、便利って思ってるけど、だんだんとその生きる力が弱なってんの気づいときやってすごい怒られて、
あ、確かに、ね、まあそうですよね自分で何も取れませんからね、
う
ん、
そう、何にもできない、
何も取れないですから、
何もできない、
本当何かあった時に野菜一つ取れませんからね、
うん、取れない、なんか山とか入ったら私間違って毒キノコ食べそう、
あ、ほんまよね、
見分けられへん、
うん、ですよね、
なんか毒のキノコ食べてそう
ね、そんなんあると思います、
うんうん、そうよね、うん、
だからやっぱり自分で生きていく力はやっぱり
そう
養っとかなあかんのですよね、
うん、そういうようなことを、うん、なるほどなって納得するようなこう講演会にね、うん、行きたい、
わかりました、
何がわかんの、
探しておきます
ももちゃんが探してくれんの、
探しておきます、
あ、その期待値低いよな、
いやいやいや、よかった、僕の講演会結構感動するって言われるんですけど、
う
ん、
まあそれはまあまあいいわ
いやいや、そのまた言い方もなんか
なんでももちゃんが講演会っていうか、ね、ちょろっとお話しする時のシナリオいつも相談されて私が言ってるやん、
そうか
私作ってるやん、先生
手伝ってもらってんねんそうですか、
うん、そうよ、
この生放送は終わりたいと思います、
うん、はい、はい、そうだからね、あのちょっとなんかね自分をこう高めていこうと思ってね、
うん、
うん、なんかそういうのはもみちゃんいいのあったらちょっと教えてほしいの、
わかりました、探しておきます、
ね、あの、はい、前にももちゃんにあの翡翠さん、翡翠小太郎さん、
はいはいはいはい、
翡翠さんと本出すねんよって言ってたじゃない、でね、今私が逆指導協会っていうのをやってるでしょ、
はいはい、
でその逆指導協会の、今2級と1級とマスターっていうのがあって、はい、でこれをね、今その翡翠小太郎さんと一緒に本を出させてもらうときにね、
はい、
あの翡翠さんがそれちょっと僕もちょっとどんなんか教えてよって言ってくれはって、
はい、
で一応彼に全部それを見てもらう、今までのその授業の DVD を、それが実際に 物の見方が180度ひっくり返っちゃうようなお勉強内容カリクラムになってるのね。例えばすごくももちゃんが腹が立ったことがあって、はい、急にじゃあ会社の部下がももちゃんに対してもうお前の会社なんかもう二度と来えへんわって突然ね、例えばボーナスの次の日とかよ、
はいはいはい、
言ってきたらどうする、
うん、まあショックですよね
しかもボーナスの次の日
ねえ、まあ、ってなりますよね、
うん、なるやん、
なりますね。
100% ももちゃん悪くないやん、
うん、
でなんでそんなこと急にどういうことやっていうふうにももちゃんが腹立ったら、うん、腹立った感情のままの言葉をとりあえず言っちゃうじゃない、
うん
うん、その時にもし突然横からね、じゃあたまたま私がももちゃんの会社に遊びに行ってる時にそのシーンがありました、
はい、
うん、急に社長すいませんけどね、僕はもうこんな会社なんかね一緒に社長と仕事できません、
はい、
で私が横で見ててわっなんすごいこと社員が言うてる、うん、でももちゃんが急にカチッと来てる、でその時に私がももちゃんに、ももちゃん今社員がこんなこと言ってくれてあんたありがたかったな、うん、ってすごいありがたいこと言ってんな、
はいはい、
で私が横から言ったら何がありがたいんですかってももちゃん当然言うやん、うん、
油を注ぎますよね、はい、
いやただももちゃんな今の言葉意外とありがたいで、うん、なんでやと思う、
うん、
でもし私が聞いたら、
はい、
なんか無理やりでもいいから言ってみて、
いやいや、まあ、例えば僕今従業員が、うん、ボーナスボンドも渡してね、ほんならもう辞めるって言われたら、うん、あそうか、僕ここまで要は今日まで頑張ってくれた彼にボーナスを渡せれたと、うん、いうことに感謝して
あなんかレベル高いやん、
いやになると思いますわ、
あら、
うん、
お
それは、まあまあ、前まではあれですよ、それは何考えとんねんって なるでしょう、ボーナス返せってなるかも分かんないけど、
うんうん、
今は本当にその辺はだから
丸なったね、
でそこまで、うん、ここまでよう頑張ってくれたなうちみたいな会社でって思えると思いますわ、
ほう、
うん、
ほう、
で彼が例えば次の、まあ、例えば仕事が決まってるとするじゃないですか、
うんうん、
だそれはそれで、うん、あうちをステップとしてねアップしてもらえたっていうことにすごく感謝できると思います。
うん、
今はですよ。
うんうん、ちょっと前までは車の中でよう愚痴言うとったな。
そうそうそう、うん。ちょっと前までは無理です。でも今はできます。でこれからもうちょい先行った時に分かんないですよ。
うん
うん、どうなるか。でも今は本当にそういう気持ちになれますね。
あら、どうしたの？何があったの？
いや何があったんじゃなくて、
どうしとった？
いやそれは先生に勉強させてもらってるからじゃないですか。いやいやだからやっぱり結局ここまで、うん、まあこんだけのものしかないうちでここまで今日まで頑張ってくれた、
ほう、
うん、これみんなに思うんですよ最近。
あら、なんか仏の領域やね、
うん、いやもう死ぬんかな、なんでここまでやっぱり続けてくれれた、
うん、
うんうん、ね、他にも山ほど仕事がある中でね、
うん、
うちで
じゃあ、うん、今ももちゃんがそこ仏の領域になっちゃってるからさ、
はい、
じゃあまあ会社でも何でもいいや、これはじゃあカチンとくる、まあ、最近来たこと
、
うん、
先生に注意された時
それ全然素直違いよ
全然治ってない
全然治ってない、
ね、最近カチンときた、あのね、うん、まあこれ僕が悪いんですよ、
うん、
もう 2,3 日前ですわ、踏切で、うん、要は自分の地元のとこね、
うん、
事務所のそばのとこ、うん、ちょっと田舎なんですよ、どっちか言ったらね、大阪府内で茨城市ですけど、
茨城なの、
茨城市なんですけどね、ちょっとまあどっちか言ったら田舎っぽいところなんですけど、うん、いつものようにちょっとまあ銀行とか郵便局とか回って、うん、でまあ事務所に帰ろうと思いながら、遮断機が降りてて、
うん、
でずらっと車が並んでて、で僕は右折で入ろうとしたんですよ、
うん、
ならおまわりさんが、うん、要は踏切の向こう側で 5,6 人待っとったんですよ、
うん、
あ一旦停止か、うん、シートベルトか、はいはい、携帯かなんかやってんのかなと思って、
うん、
でまあ要はそのまま曲がって入ったらピピピピピって僕だけ呼ばれて、
うん、
えとか言ったら、うん、あそこ右折禁止やねんって言われたんですよ、う
ん、
右折して入ったんです僕は、
ああそういうことね、
うん、左折か直進しかあかんのに右折して入ってきたでしょって言われた時に、うん、いやそうやったらもっとお前見てんねんから早言えよと お前俺が渡る前に俺もう言ったら僕の前にもう3台ぐらい待ってるんですよ、
うん、
遮断機、はいはい、先頭から、
はいはい、
4台目なんですよ。4台目こうなってるんですよ僕、うんうん、まあ、その時点で分かるからなんでピピピって鳴らしたら俺そのまま行くやんけとっていうようなちょっと、
うんうん、
ちょっとわがままをこの間言いましたね。それ切れてないですよ、
うん、
でもちょっとなんか納得いけねうん、何のためにおたぐら立ってんねん、
あ、
うん、目の前おるやんけと、
うん、まあどうなんや
っていうような
うん、そうか、
そのこと、そのことではちょっと、
うん、そう、
うん、腹立ちました、
うん、じゃあね、私がさ言いたかったのさ、うん、そのもうどない考えても、
うん、
もう本当にももちゃんがこれはちょっとこれ相手に文句言うだろうかと思うようなシーンの時に、うん、私がたまたまももちゃんと一緒にその場に横にいてね、
うん、
ももちゃん今のあの人がももちゃんにああ言ってくれたんで結構ありがたいやんです、でえー、なんでなんですかってももちゃんが言う、うん、いや なんでか無理やりでもいいから一個答え言ってみてよっていう風に、うんうん、100% 自分がこの野郎って思った時のその出来事に対して横からでも今のありがたいと思うよっていう意見をパッと言われたらね、うん、人っていやでもありがたいって何がやろうって考えに行ってしまうように脳って作られてるのね。
お
ー、うん、絶対にありがたくないような出来事でも、うん、今結構今のありがたいと思うよって横からふっと問いかけが入ると、うん、なんでっていう風にそっちに気持ちが行ってしまう、思考がそっちを優先するように作られてるのね、
うん、
怒っちゃった時ってもう腹立ってそしてだから腹立つし、ほんでさらにこれで腹立つしって言ってね、
そうです、
雪だるまになっていっちゃうんだけど、うんうん、その時にまだ火種がちっちゃい時に、うん、でもそれ意外とありがたかったと思うよ、うん、なんでかなっていう風に考えてあげると一気にその怒りの方に行く心が今のがありがたかった理由はね、なぜかというとねっていう風に心はイライラしだしてるのに頭がそっちを考え出してしまうのね、
うん、
まあ、横からそうやってそのありがたかったのはなんでだってその思考の転換術なんだけど、これはまあ仏教の、あの瞑想なんかのやり方であるのね。
お、
うん、でそういうようなその働き、例えばもう本当に今自分がもうこの野郎と思ってるのに一言だけ今のありがたいやんってそれが入るだけでなんでやろうってありがたい方を探してしまうというようなことのその2級1級っていうのはその辺の面白いお勉強なの。
それでもね、うん、先生みたいな人にね、
うん、
ももちゃんありがたかったなって言われたら、
うん、
一瞬ガッとなってんのも、うん、何がありがたいんですか先生ってこうなるかもわかんないけど、
うんうん、
そういう人によっては
余計喧嘩
いらんこと言うから余計に相手に向かっていってしまう可能性もありますよね。なんか
ああまあその人との関係性もあるかもしれんけど、
お前が言うなっていうようなやつに言われたら
うん、まあこれ実際ももちゃんが自分で自分にね心の中でカチンときた瞬間に今のありがたいんちゃうって自分で問うという訓練をするのね。そしたら本当にねその横からももちゃんが自分で自分に対して今のありがたかったんちゃうって言ったら何がありがたいね、ありがたいわけないやんってももちゃんがさらにももちゃんに言うんだけど、それでも必死になってももちゃんがいやありがたかったと思うわ今のって言ったらありがたいって何がやねんっていやなんでやと思っていやなんでって強いて言えばみたいに自分の中で2人のももちゃんがちゃんと戦えるのね。で強いて言えばなぜありがたかったかと言えばねっていう答えをね実はももちゃんは探しに出かけてしまう思考は。で無理くりでももうなんか納得しないへりくつみたいな理由でも持って帰ってくるももちゃんが。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、むちゃくちゃな本当むちゃくちゃなことでも持って帰ってきた時に怒りは収まってるってことなんね、怒りがそっち行かない、
はい、
うん、
例えば急に僕が先生と歩いてて、
うん、
先生まだ駐車場まで、うん、あ、ここ駐車場です言うてるところにいきなりバーン殴られたと、誰かわけわからないやつに、
うんうんうんうん、
いたーってなってお前何すんねんこらーってなった時にももちゃんよかったなって言われたら、
うん、
今のも感謝せなあかんでって言われた瞬間に、
うん、
これどういう無理くりでもどういうあれを持ってくるんですか。例えば、
うんうん、そう、それをなももちゃん考えてみてほしいね。もう無理くり、うん、もうほんとむちゃくちゃ、うん、もうそう理論として成立してなくてい
いんですか。
そう、 バーンと殴られた。
目を覚ませとか、このまま進んどったら車に跳ねられるところやったとか、
うんうん、かもしれない、ね、
そういういろんな理由をつけるわけです。
そうそうそう。で今一発ここでね、あのこうなってなかった、ひょっとしたら居眠り運転したかもしれない。これは 目を覚ましてくれたってことやなとかね。もうなんか全然こう、ね、筋道が通ってないような理由でいいの。もうへりくつでいい。そうやってもう なんで今のってありがたいんやろって問いかけたらね、もうなんか笑けるような理由でも必死になって探しに行くの、
うん
うん、だからそんなわけなんや、これで居眠りしたら危険やからってあの人が殴ったってそんなわけないやんとか思ってても、もう殴られたことに対する怒りは薄らいでる。もうそれでいい、そっちに行かなければいいよっていう思考の使い方がね4つあるの、
うん
うん、
はい、
1つは疑問思考。
疑問、はい、うん、
疑問思考、
はい、
これはその起きた出来事に対してなんでこの人今ここで殴りたかったんやろうっていう疑問を抱いて、
この人なんで。
疑問思考とあと観察思考っていうのがあって、はい、上手に殴りはったな。今直球で入ったわ。
褒めるんですかそれ。
そうそう、観察しちゃう、
はあ、
うん、とかあともう一つあるのは研究思考、
は
あ、うん、他にはどんな殴り方があったんやろみたいな、はい、研究しちゃう、
はいはいはいはい、
研究思考と。
なんか分からへんな。
そうよ、なんか分からへん。で最後4つ目が、はい、あの感謝思考、これが今のね、ありがたい、
あ、はいはいはい、
ちょっとありがたいんちゃう今の、
うーん、
っていうこの4つね、
ほ
う、あの疑問思考と感謝思考、あと何やったかな、
研究、
観察と研究思考、
はい、
うん、この4つの思考の使い方、どれか1つを得意分野を作っときってみんなに言ってんの。
ほうほうほうほうほう、う
ん、これは別に怒りだけじゃなくって、うん、すぐに落ち込んじゃう人っているじゃない、はい、なんかあったらやっぱもうあかんとか、なんかあったらもうやっぱ私って無理なんやとか、そういう時にも使える。
うーん、
うん、でこうやって、まあこれ今翡翠さんとの共通
点、う
ん、
私ダメやっていう時に、
うん、
なんで私ってダメって思うんやろうとかです。
あ、うん、
何がダメなの。
ダメって思っちゃう前に何か出来事あるわけや、う
ん、はいはいはいはい、
コップをまた落として割っちゃったとか、
うん、うん、
だから落として割ったことに対してあ私ってやっぱりもうあかんって思っちゃいやすいけど、はい、落ちた瞬間にあこれ結構ありがたかったんちゃう、
うん、
いやなんでやろ、1日1個ずつ割ってんのに、まあ、ありがたいわけないやん、うん、って思うけど、いや、うん、でも意外とありがたかったんちゃう、
うん、
となると無理くりやけど何拾ってくる。
何
な、ありがたかった理由、無理やりでいいよ。またコップ割ってん、ももちゃんが大切なコップ昨日も割ってんね、うん、で今日も割ってん、であやっぱありがたいなこれ、
うん、また新しいもっとええデザインのものが買える、
うん、でもいいね、うん、そう、うん、そこの答えはもう正解とか、ね、間違いとかはそこはもう点数制度いらんのね、あもうやっぱあかんわっていう方向に行かなければいいっていうことで、これ結構面白いの、この4つの思考の使い方があってね、で、まあ、それを逆して2級1級ってだんだんとこう深まっていって、その まさに物の捉え方がどんでんとひっくり返るっていう人生で起きること一緒なんだけど、捉え方がまさに変わっていくっていうのを今、まあ、やってたのを今彼にその DVD を見てもらってね、はい、で、まあ、そういうこともひっくるめた本にして、で最後はあの逆史の紹介も入るって、まあ、そういうようなシナリオになることになったの。
うん、
だからね、あのもうぜひともぜひとも読んでもらいたい。
はい。いつ出版なんですか。
ね、予定は6月。
あ、わかりました、
うん。まだちょっと時間があるんですけどね。というこのあたりで、今夜1曲目をお届けしましょう。UB40 のナンバーから I Can't Help Loving You をどうぞ。
Only fools rushing, and I am here falling in love with you. Why men
懐かしい曲ですね。
懐かしいね。懐かしいね。
いや先生、このね、4つのその、要は、思考の持っていき方なんですけど、
うん、
これを、その、瞑想で、どんな風なやり方をするんですか？
あ、瞑想、どうしてももう怒りが手放せなくて、過去のこと、特に古いこととか、だったら、もう、ずーっと怒りを引っ張っちゃってるでしょ？う
ん、あります。
うん、そういう、時はねやっぱり静かに座ってそのことを思い出してまたこう、うん、ムカムカって感情が上がってくる時にいやあのなと、うん、ももちゃんが自分でね、
はい、
ももたお前さってこのこんだけ怒り引っ張ってきてたけど結構ありがたくねみたいにももちゃんが自分で自分に問うの
うん、
だから今までのももちゃんはいやありがたいって一回自分で聞いてみってあの滝本が言ってたからこうやってやってるけどありがたいわけないやんって、うん、ももちゃんがねももちゃんに言ってくる、
はい、
でもそこにももちゃんは頑張ってもう一人のももちゃんがちゃうでも一回考えてみようやと
うーん
これ意外とこうやって今まで怒りって思ってきてたけど意外とこれありがたいってありがたいと思うわなんでやと思うありがたいわけないや
ん、うん、
としばらく戦っちゃうかもしれないんだけど、はいはい、いやじゃあ分かったともう100歩譲ってあげるから、
うん、
もう無理くりでいいから1個探してみようよ、
うん、
なんでありがたいの、
うん、
って言ったらそうかってね、しぶしぶと、うん、ももちゃんの思考はありがたい理由をねいろんなところにね、
はいはいはいはい、
探しに行っちゃうで探しに行くけど、うん今まで怒りを覚えていた感情のことに対してありがたいのを探しに行くことを、うん、ももちゃん自身のマインドは慣れてないから、
うんうん、
すぐに手ぶらで帰ってくる、
はい、
やっぱり理由はなかった、
うんうんうん、
ありがたい理由なんかどこにもなかった、
うんうん、
ももちゃんは帰ってくる、
はい
うん、でもその手ぶらで帰ってきたももちゃんの思考をももちゃんが受け入れちゃうとそれはまた怒りのままやからね、
うんうん、
あかんもう一回探してこいでももちゃんが追い出すももちゃんを何でもいいから拾って帰っておいでって言ったらさっきみたいに例えばももちゃんが駐車場で突然人に殴られちゃった時にね、うんうん、いやこの人は目覚ましてくれたんやなみたいに無理やりの理由でもいいんだけど探してくる、
うんうん
うん、例えばももちゃんがちっちゃい頃から何か引っ張ってる怒りとか苦しみって何かある？
小さい時からの怒り
まあ、長いこと引っ張ってるものかな。
長いこと引っ張ってるもので言うたら、いやないっすね。長いこと言うのないな。
あ、
怒りでしょ。
うん。怒りがないか。でもなかったらないよ。それはそれですごい。大概みんな。
いやありましたよ。だからずーっとあったけど、ここ最近もうほんまになくなってきましたね。うん
やっぱ我々年取ってきたね。
もう死ぬんかな死ぬ前って結構丸なる言うじゃないですか。
そうそうそうそう
急にあの人ええ人になったら会えたらぽっくり言ったいうのね。
言ってしまうな。うん、
そのパターンかわかんないですけど、うんうん、いやほんまにその長いこと引っ張ってるいうのはないな、うん、
それはでもすごいすごいね、偉いね、
なくなってきましたね、うん、だからそういうのは
ご相談にね来はる人ってね本当に20年とか30年とか40年越し、
あ、
うん、やっぱりみんなあれやね、親子関係のことで苦しんではるよな、
うーん、
母父に対してこれのこの根は深いよな。でもいつもねあのこの話をしてあげて言う、もう無理やりでいいから一回やってみてって、
うん、
でもちろんあの相談に来てくれはった時に目の前で一緒に考えてみるのな、はい、
うん、
それって実は怒りもうずっとこんだけ腹立ててきてたけどその思い出って意外とありがたいと思わへんっていう風にゆっくりと話していくと、へえこんな辛いことなのにありがたい、ちょっと待ってください、無理やりでいいですか、無理やりでいいですかっていうか無理やりでいいから、もうなんかもうまるであの笑い話のネタを出してくるみたいでいいから、何でもいいから言うてって言ったら、無理やり無理やり、とって無理やりに出してくることがね意外とみんな一緒なの。親に対してすっごい恨んでる。例えばそれがお姉ちゃんばっかり愛してて、うん、私は愛されてなかった、私は必要じゃなかったんだと思ってきていた、
はい、
でもこの心の痛みはすごくありがたいんだ、それはなぜかというとって必死になって拾ってくる答えがね、うん、一緒なの。
ほう、
うん、結構同じことを言うの、
うん、
意外でしょ、
はい、
みんなそれぞれ違った環境なのにね、
うんうん、
同じことを言う。何や思う、
うん、お姉ちゃんばかり可愛がられとって私はなんか可愛がってもらってなかったっていう人が
この思い出は意外とありがたい
実は、まあ、お姉ちゃんのより私の方が出来が良かったから、
おーポジティブシンク
っていうような、
うん、ポジティブポジティブ、はい、うん、そのね、うん、その痛みを持っていないお姉さ
ん
よりも私の方がその悩みを持っている人の痛みを聞いてあげれるって、みんなこれを無理やり引っ張ってくるみたい。この痛みは経験したことじゃないと、経験した人じゃないとわからないから、私はそういう人の痛みが理解ができる人になれた、でもそんなん別になれなくてもよかったとかって言葉くっついてくるけど、でもその痛みを経験したってことで私はその痛みを持っている人に寄り添えれる人になったぐらいしか理由がありませんって言いやんねんけど、十分な理由ね、十分な理由で、あのお釈迦さんがこんなん言うた、お釈迦さんじゃないな、あのどっかのお坊さんが言うたはったんや、中国のお坊さん忘れちゃったけど、
はい、
あの優しさを持っていない人、
はい、
優しくなりたいなとか、うん、もっと自分がゆっくりした心になりたいなとか、うん、もっと温かい心になりたいなっていう風に、自分のことが今の現状が気に、自分を気にならなくて、
はい、
そうなりたいなって思っている、それで悩んでいる人たちは幸せであるっていうことを言ったお坊さんがいてね、
うん、
うん、もっと優しくなりたい、
うん、
もっと、うん、と人に施せる人になりたいのに、うん、自分はもう何もできてない、
うん、
でそのことで本当に落ち込んでる方っていっぱいいらっしゃる。
うん、
でそのお坊さん、あ、もう名前忘れちゃったな、その中国のその方がね、
うん、
あのそうやっていっぱい相談に来る方が、みんながもう私はもう優しくなれない、すぐに人に冷たくしてしまうっていう悩みをいっぱい相談を受けてたんだって、
はい、
その時に決まり文句のように、あなたは幸せな人やねって、うん、ま、もう全ての人にそうやって言ってたらしい。だから幸せじゃないんだと、自分は優しくなれないから相談に来ているのに、あなたは幸せだ、あなたは幸せだって、そんな言葉でごまかさないでほしいっていうふうに言わはったら、違うと、優しくなりたいなって思える人と出会った人しかその理想は語れないんだよ。優しい人を見たことがなかったら、
あ、そうかそうか、
分からない、
ね、
分からないから、はあ、優しい人だ、はあ、すごい人に施す人だな、素晴らしい人だな、自分はまだまだできてなかったなって、これに気づけた、そういう人と出会った人しかその気持ちを持てないから、あなたは本当幸せ者だと、もっと優しくなりたいって 思っていない人たちもいる。その人たちは実際優しい人なのではなくて、まだ出会ってないんだよっていう、まあ、そうやって悟していってはった人がいて、であとはもうね、優しくなりたいと思ったら優しい人を見てるんだから、真似たらいいだけではないかっていう、はいはい、そこは一言だけやってんけどね、なんかその自分が落ち込んでて、ね、親に愛されてなかったとか、お姉ちゃんばっかり褒められてて、私はこんな何十年も親を苦しんでたって言ったその方々が、ありがたいって、それ意外とその思い出ってありがたいやん、なんでって聞いたら、そのことを自発的に自分からこう中から出てくる。私は、こういう人の痛みに寄り添える人間になれたってことですよねっていう風にね、だからありがたい、結構ね、何でもありがたいっていう風に思うと理由ってすごく出てくるのよね。
あ、そうなんですか。
意外と出てくるよ。ももちゃん試してみて。
わかりました。いや、だから先生に、だから前に瞑想で一回教えてもらったやつ、その要は全てに感謝していくっていう方法を教えてもらったと思うんですけど、まあそれをまあやっていくと結構、なんちゅうやろ、まあ、気持ちもさ当然穏やかになりますし、なんかこう人の見方がちょっと変わってきますよね。
変わってきますよね。変わるし、自分の見方が変わるよね。ありがたい、なんでやろうって結構体しんどい時に言うの。めちゃくちゃ理由見つけるの難しいのね。すごい体調悪い時に、ありがたい。って言うとね、なかなかありがたい理由見つけてけえへんわ、私に対して。
例えばどんなありがたいが出てくるんですか。その無理くりでも、体がしんどい、もヘトヘト起き上がるのも大変やと、それでも公園が行かなあかんというような状況の時に、ありがたいを見つけるとしたらどういうありがたいが出てくるんですか。
もうすごいアホみたいなんばっかり、もう最初は、じゃあ今日はゆっくりしとけっていうことだから、キャンセルした方がいいんじゃないのって、そういうことじゃないのって一番王道なのが出てくるけど、それってアウトやん、それはいわゆるドタキャンでしょ。
そうですね、
でその次に出てくるのが、じゃあもうちょっと栄養のあるものをちゃんと意識して食べなさいっていうことだから、食事生活、食事をちゃんと気をつけよ、それを教えてくれるために来てくれたんだなって思うけど、そんなの今日の仕事に言ってる場合じゃないやんってすぐ帳消しされるし、もう少し横になりなさい、今からの仕事をしないでもう少し横になりなさいっていうことで言ってくれてるんだな、じゃあありがたいな、こんなもすぐ帳消しされちゃ もうその辺のね、浅い愚かな答えがくるくるしちゃう。
でもまあそんなをいっぱい出していくわけですね。
そう、いっぱい出していく。もうやっぱり体調悪いはあかんわっていう方向に心がいかなければ、一応それでいいよね、第一段階ね。なんかももちゃんほら、私の体のことやから他人事やからさ、無理くりちょっと言うて、なんかある。無責任に。
ああ先生、
私が体調悪い、
悪い場合に、
それ先生ありがたいで、こやでって、もう 無責任。まあ、すんごい無責任やったとしたら、
まあだから、まあ、ちょっと無理が続いてるから、ちょっと休憩せなあかんよって言ってくれてんのかなっていう。
そんな優しいことじゃなくていいねんよ。その、もっとさ、なんか、それあんた人やから言えるでしょっていうことでいいねんけどさ。
なんやろ
う。もうやめろってことやで、とか。
いやいや、そんなはないでしょ。
この理由の探しがね、なかなか下手なんだよな。やっぱ体の辛さにはちょっとこれは通用しないのかなって思っちゃう。
でもやっぱりスケジュール詰めすぎやとか、そういうのがやっぱりね、あるんやろなとかっていう、体が教えてくれてんやろなみたいな。
でもそれだけじゃなんか、
でもそれでは起き上がれませんもんね。
そうなの。あ、
だって今から行かなあかんねんからね、しんどいの。
行かなあかんねんけどね。
ね、それが起き上がれないぐらいの状態を、まあ、起き上がらそうと思った時に、
だからこれはありがたくないんだわ。
ないんですよ。これは使えない。
これは使えないかもしれない。ね、話変わんねんけど、私5月にね、旅行に行くの。
ほ、どちらへ？
3日間。
ほ、
で、どこに行ったらいいと思う？
あ、決まってないですか？
5
月？
そう。
3日間。
5月の第2週目にね、 3日間旅行に行くの。
あ、うん、あったかい方がいいか寒い方がいいかどっちがいいですか。
心地いいところ。
心地いいところ、
うん、
5月だったらもう結構どこでも心地いいですよね。
ただな、うん、なんかね気分が変わりたい、うん、そういう時ってどこ行く。
僕はキャンプですね。
キャンプか。
もうそれこそ和歌山とか。
はっは
ー、もう 5月ぐらいが一番いいんですよ。川もあんまり出えへんし、
キャンプ
で基本的にもちょうどいいんで、キャンプちょうどいいんです
よ。だってももちゃん男の人やもんね。
そうなんですよね。
あ、そうやね、うん、そりゃそういうのあるやね。
でも女の人でもキャンプはめっちゃ多いですよ。女の子だけで行ってる人ら山ほどいてますよ。女の子2人で行ったりとか、ひどい人は1人で行く人いますからね。女
の人危ない。
案外危ないです。
あ、そう、うん、え、それテント張るの。
テント張ります、もちろん。
自然を愛してたらそれでいいよね。キャンプね、なるほどね。
キャンプはいいですよ。
あ、そういうことか、う
ん、キャンプが。だから僕はあと行くとしたらダイビング。
あ、
もう沖縄とかそういうところにダイビング。
なるほどな、そっちか。
ですよね。
よし、
3日間ですもんね。3日間、2泊3日ですもんね、
う
ん、
2泊3日
やったらキャンプですね。
なるほど、
うん、
なるほどね、うん、あ、そういうとこか、分かった、うん、考えてみよう、うん、女子だけで行くねんね。
あ、ほんならいいじゃないですか。前行かれたようなところ、なんか、どっか根室の里かなんか行かれませんでしたっけ。根室の里は行ってないかな。
うん、なんかまあ、うん、うん、
ああいうようなところでもいいしね、
は
い
は
い、
合宿で行ったけどね、うん、3人で、女子3人で
行く。ロッジみたいなやつね。
うん、あ、ロッジな、そういうのか、そういうのか、うん、なるほどな。
で、バーベキューして、
うん、なんかね、うん、こんなこと、ま、さっきの何、上松勤さんのね話じゃないんだけど、うん、こういうことって今までできないと思ってたよねっていうことをしてみたいのね。
お、
うん、なんかいつもやってることを場所変えてやるんではなくて、うん、こういうことっていつもできないと思っていたよねっていうことをやってみたいの。
はいはいはい。
ね、これもそのね、さっきロケット下町ロケットの方のこの上松さんという方のお話に戻っちゃうんだけどね、うん、その方の言葉でね感動したのがね、できそうにないことを人がやろうかなとかやってみたいんだよって思った時には、うん、人はそれは無理って当然言っちゃう、
はい、
でもできそう、今できていないことを語るっていうことが夢じゃない。
うん、
夢を語るっていうのは今できていないことを語ることが夢じゃない、
はい、
うん、じゃあ夢を大きい方がいいって人は言うのに、うん、本当に大きい夢を語るとそれは無理やでっていうふうにみんな言ってしまう、
うん、
じゃあ夢を語るっていうのは大人の常識の世界で夢を語るっていうのはちょっと手出したらできることしか語ったらダメなのかって、みんなそこの言葉に騙されないでくださいと、
うん、
本当に手が届かないようなことを夢として語ると大概の人はみんなね笑うんだよと、そんなできるわけないし、そんなアホなこと考えんとってさらっとみんな人は無責任に言うんだけど、できそうにないことを語ることが夢であって、うん、ね、できちょっと手を出したらできる、もう本当わずかなところの夢を語ってみんなが、あ、じゃあやってみたらっていう、その辺の言葉の、間に挟まって、うん、みんな夢を見失わないでっていうことをね、ずんぐりむっくりのおじさんがね、
うん、
こう涙ながらに語らはる、
うん、
こう夢を大きく持てばいい。例えばももちゃん絶対叶えられないと思ってることをじゃあ叶えてあげるわって、ももちゃんになんか突然仏様が声かけてきたらどうする。何でもいいから、
何を叶えてもらうかですか。
そう、この一枚の紙に今書いたことは何でも叶えてあげるよ、うん、
あ、やったら、
うん、
そうですね、
何でもいいよ。
もうハリウッドのアカデミー賞
お
ー主演男優賞
うん、なるほど、
はい、レッドカーペット歩く、
うん、うん、それはいいと思うよ
無理じゃないですねそれは。
うん、すごい、これどなたやったかな、うん、突然ね、うん、ももちゃんもこれ友達に聞いてあげてほしいのね、
はい、
リスナーの方もぜひやってみてほしいねんけど、 一枚の紙を渡してね、今みたいな質問をね、はい、人にしてあげてください、
はい、
ここの紙に書いたことは全部叶うよ、
うん、
という魔法の紙だったとしたら何書く、
うんうんうんうん、
もちろんその何マイナスなことはネガティブはなしね、
うんうんうん、
あいつムカつくからあいつの会社潰れたらいいね、そんなわかんないけど、うん、あなたの人生において全てこれ夢がここに書いたら叶いますよって言ったら、うん、今からはい10秒以内に書いて、うん、って言って書かすの、
はい、
こういう心理テストがあるのよ実際ね。だからもうみんな好き勝手に書くわ、
はい、
なんか大概みんなは別荘で、ね、
あ
目の前に海があって、
はいはい、
うん、もうベッドルームが5つもあるような、
ね、うん
う
ん
う
ん、
そういう別荘みたいな書く方が非常に多い、
うん
うん、でもそれってもう、はい、もう10秒以内に書いてって、もう書けなかったらもうあかんよ、今の何かが失われるから、だから書いて、うん、って言ったらみんなってむちゃくちゃ書くねんけど、はい、それは実は本当に思っている書けらだけでも思っているもの、うんうん、中に自分の中に全く入ってないものは、
あ出てこないっていう
か絶対出てこないから、いつかももちゃん思ってたん違う？
いや思ってますよ今も。
お、レッドカーペット歩く。
いやどっかの漫才師みたいですね。
はい、漫才師？
ええ、あの芸人さんが今今度アメリカ行きますからね。ハリウッドへ。うん、もう日本を辞めてハリウッドで勝負するで、
うん、あそうなの、
そういう人もいてます、
は
い、
おじゃあでもその人はその中にあったんやろ
う
ね、
あるんでしょうね、うん、
じゃあ皆さんこれリスナーの皆さん、うん、今から寝る前に
あ書いてみてください、
ね、1枚紙を出して、はい、今から10秒です9、8、7、もう言うてる場合じゃ
ん、はい、で書いたやつを全部あの高瀬先生のところに写メ送ってください今から。
どんなんで来るやん夜中にポロポロ来るやん。
めっちゃ迷惑。
今日はこんな感じでお別れの時間がやってきました。それではラストの曲です。リッキー・リー・ジョーンズのナンバーから恋するチャックをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。それでは皆さん来週までお元気で、滝本浩生でした。
桃田達人でした。
おやすみなさい。
カーマインの村田浩一です。
皆さんカーマインの加藤成美です。毎週水曜日夜8時からは
カーマインの音魂、どんどんビッグになったらええやん。
この番組は聞いてくださるあなたにアーティストカーマインが喜びと感動と笑いと幸せをお届けする番組です。 ぜひ聞いてください。
毎週水曜日夜8時からは
カーマインの音魂、どんどんビッグになったらええやん。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。